生ボランティア新聞。令和4年10月発行。やまびこだより、ナンバー165。紙面には、特集記事、各校のボランティア、地域活動の紹介、2つのテーマが取り上げられています。特集テーマ、平和を作る方法とは、
平和と SDGs、目標16、平和と公正をすべての人に、についてを紹介します。今も各地で紛争や戦争が起こり続けています。武力衝突が行われている状況下では、貧困や飢餓、保健衛生状態の悪化、人権侵害など、SDGs のあらゆる目標の達成が阻害されています。世界的な平和や公正に関する問題を解決するための目標が、ゴール16、平和と公正をすべての人に、です。この目標を達成し、争いのない平和な社会の実現に向けた取り組みについて、具体的にターゲットとして書かれています。例えば、16-1、暴力と暴力による死者をなくす。16-2、子供に対するあらゆる暴力をなくす。16-3、すべての人が平等に争いを解決するための裁判所の司法を利用できるようにする。など、10のターゲットがあります。では、世界の状況はどうなっているでしょうか。ユニセフの報告では、世界のどこかで5分に1人の子供が暴力で亡くなっています。紛争の影響で学校に通えていない子供たちは2700万人います。また、世界情勢の変化やニュースとしてたくさん問題として取り上げられています。例えば、権力支配、人権無視、難民問題、経済不安、健康被害、環境破壊、食料不足、資源浪費など、関心を持って調べてみましょう。遠い国の出来事でも、私たちの暮らしに影響を及ぼします。このように、たくさんの事柄に影響する戦争は、すべてのものを奪う最悪の暴力です。目標16、平和と公正をすべての人にを達成するためには弱者を見捨てない社会を作り、自分たちとは違う人がいることをお互いに認め合い、共存できる社会を目指していくことが大切です。SDGs 目標16を達成していくにはどうしたらいいでしょうか。平和な世界を作る私の方法として、考えていきましょう。知る、考える、行動する、私の方法とはどんなことがあるでしょう。まずは、知る方法としては、世界で今どんなことが起きているのか、いろんな情報から知る。歴史を学び、過去の戦争が今も残している問題を調べてみる。平和に関する本を読んだり、映画を見たり、体験者の話を聞いたりすることなどです。考える方法としては、なぜその戦争が起こったのか、なぜ止められなかったのかを調べ、考える。戦争で傷ついた人、難民になった人のために何ができるかを考える。相手の大切なものや気持ちを聞いて想像してみる。行動する方法としては、難民の人たちを募金や物資集めなどで支援する。SNS などで平和を呼びかける。民族や人種に関係なく、他の国の人と仲良くする。大人になったら選挙に行こうと思う、などです。では、私たちにできること、平和な世界を作る私の方法はどんなことでしょうか。ここからは、知っておきたい長野県内の戦争の記憶をたどれる3つの施設と活動を紹介します。阿智村にある満蒙開拓平和記念館では、戦時に国策で旧満州に多くの日本人が渡り入植した満蒙開拓の資料を収集展示し、後世に伝える 唯一の博物館です。当時の映像、写真、手紙、資料や住居の模型など歴史を見ることができます。二つ目は長野市松代にある松代造山地下壕。第二次世界大戦の末期、軍部が本土決戦の最後の拠点として極秘のうちに作ったもの。松代造山地下壕は平和な世界を後世に語り継ぐ上での貴重な戦争遺跡として、多くの方々にこの存在を知ってもらうため、平成元年から一部を公開しています。三つ目は松川村にある安曇野千尋美術館。絵本画家岩崎千尋は青春時代に戦争を体験し、子供たちの夢や希望、生命をも奪う戦争の悲惨な現実を目の当たりにします。戦後、自身の戦争体験から、二度と戦争を起こしてはならないと平和な世界の実現を願った千尋。世界中の子供みんなに平和と幸せをという言葉を残しています。長野県内の戦争体験者の話を聞き取り、伝える活動をしているシンガーソングライターの清水学さん。2007年より戦争体験者の声を歌や本にして、平和の大切さやありがたさ、先人たちの偉大さを伝える回想プロジェクトの活動を続けています。清水さんは、戦争や過去を知ることで、そこから大切なものは何かを考え、自分たちの未来を選択するときのヒントにしてくれたら嬉しいです。と、学校やイベントで講演をしています。今回は平和についての SDGs の目標や取り組みを紹介しました。私たちにできることは何でしょうか。平和を作る方法とは、考えてみましょう。各校のボランティア、地域活動の紹介。私たちの学校ではこんな活動をしています。立科町立立科中学校。小中高で連携し、地域に貢献。豊かな自然を守るため、伝統を受け継いでいく。立科中学校では、近くに立科小学校、立科高校があり、連携しながら多くの活動を行っています。3校が連携し、継続的に取り組んでいる活動に、三校清掃があります。平成14年度より、当時の児童・生徒の自主的な発案により、3校の最上級学年が集まり、立科町にある県指定天然記念物、笠取峠の松並木の清掃を行ってきました。これまでは3校の児童・生徒が縦割り班を作り、協力して清掃活動に取り組みました。しかし、コロナ禍のため、2年間中止となり、今年は学校別に担当場所を分け、5月に清掃活動を行うことができました。とても広く暑く大変でした。でも、清掃が終わった後は、すごくきれいになり、達成感がありました。この松並木が県の天然記念物と知り、とても有意義な活動ができました。と、充実した時間になりました。また、清掃と一緒に、赤松の植樹にも参加しました。近年、地球温暖化や松食い虫の被害により、赤松は減少しましたが、現在は148本まで回復しました。今後も地域の一員として参加したいと考えています。写真が5枚あります。この木が町のシンボルになるといいな、と言いながら、仲間と赤松の植樹をしている様子や、400年の歴史を持つ笠取峠の松並木の清掃の様子です。他に、植樹後の3校揃っての記念撮影の写真もあります。学校法人文化長野学園、文化学園長野中学校、 4R 廃油石鹸プロジェクト。手作り石鹸で海の豊かさを山の私たちから守る。ユネスコスクールの本校は毎年長野 SDGs プロジェクトに参加し、環境問題の 4R 活動、リデュース、減らす、リユース、再利用、リサイクル、再生、リフューズ、断るを行っています。今年度は廃油や市販洗剤による環境問題に取り組んでいます。スプーン一杯の廃油の浄化にバスタブ20杯分のきれいな水が必要なこと、洗剤の原料であるパーム油が熱帯雨林の破壊や児童労働などにつながっていることを知り、家庭で出る廃油を回収して石鹸を製作しました。廃油石鹸を試したところ、洗剤よりも油がよく落ち、品質も問題ありませんでした。製造過程で洗剤を使わなくなったことも大きな収穫です。一方、廃油石鹸製作時に油汚れを伴うこと、食用油の原料である大豆や菜種の生産効率がパーム油より悪いこと、など新たな課題も見つかりました。また、廃油石鹸と市販洗剤の環境負荷の違いには様々な見解があります。水質調査を行い、どのように使えば環境に優しいのかを考えていきたいです。今後も全校生徒が分担して活動に関わりながら、地域イベント等で水質問題の啓発活動をしていきます。写真が5枚あります。社会の授業でパーム油の問題を知り、実際に120個の廃油石鹸を作りました。それを文化祭で販売し、完売しました。放送には、盲学校からいただいた展示の古新聞を使わせていただきました。そうした廃油石鹸プロジェクトのそれぞれの様子の写真です。以上で紙面の紹介を終わります。
発行お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号 380-0936 長野市大字中御所あざ岡田98番地1長野保健福祉事務所庁舎内、電話 026-226-1882、 ファックス 026-227-0137、 E メールvcenter@nsyakyo.or.jp ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/ 山彦だよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイル及び音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp。 この新聞の発行には、皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン、フリーダイヤル、0120-99-7777。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは、 皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、中学生ボランティア新聞、令和4年10月発行、やまびこだより、ナンバー165、を終わります。
この、やまびこだよりは、AI 音声入力も、一部活用しております。